お姉ちゃんの時間停止の話聞いた？すごいよね。時間停止なんて。そんなことできたら朝もギリギリまで寝られてテスト勉強だってしなくていいし。嬉しいよね。でも私だって負けてないよ。お姉ちゃんが時間停止できるようになった日に私もテレポート能力を手に入れたの。昔見たアニメにテレポートの女の子がいたっけ？あの子と違って私は念じるだけでテレポートできる。手に触れなくても思いのまま、しかも世界中何でも見通せるすっごい能力もゲットしたんだよ。千里眼って言うんだっけ。おかげで私も朝はギリギリまで寝てられるし、テストの時は他の人の回答を写せばいいだけ。もう勉強なんてだるくてめんどくさいことから解放されたの。そしたら突然、毎日が楽しくなったんだけど、だんだん普通の日常ってやつに飽きてきちゃったんだ。そしたらお姉ちゃんの話を聞いてね、この能力をもっと自分のために使おうって決めたの。最初のうちは嫌いな子の下着を授業中にどこかに飛ばすとか、最大振動のローターをマンコとアナルに飛ばすとか、可愛いものだったの。授業中に突然変な声上げて、それからずっと顔真っ赤にして股間に手を当てちゃってめっちゃウケる。だんだんエスカレートして、下着は学校の掲示板に貼り付けにしておくとか、館長を町内に飛ばして強制脱粉とかになっていったの。そのうち学校に来なくなっちゃった。今でも家で引きこもってるその子を見て、ほくそ笑んでるよ。嫌いな子を追い出した後は、やっぱ姉妹で感性が似るのかな。目についた可愛い子をターゲットにしていったよ。クラスにジュニアアイドルの子がいたから、気まぐれに乳首と栗にピアスを開けてあげたの。ちゃんとピアス専門店で売ってるやつを千里眼でじっくりウィンドウショッピングして一番高そうなやつにしてあげたよ。私、優しいから。そうそう、私は優しいから。ちゃんと万引きはしないで商品のところにジュニアアイドルの子のお金を転送しておいてあげたよ。高いピアスもいろんな種類があるんだよね。選べないから全部まとめて買っちゃいました。乳首に3つ、栗に4つ、あとはマンコのビラビラに適当にはめられるだけはめて、全部で20個くらいかな。何百万ってかかっちゃったけど、ジュニアアイドルって儲かってるみたいで、なんとかその子のポケットマネーだけで払えてよかったよ。ちょっとバランスとか考えないで適当に買ったから、ピアスの重みで垂れ乳確定だし、クリも歩けないし、パンツも履けないくらいジャラジャラな感じになっちゃったけどね。あ、お姉ちゃんと違って、テレポートで無理やりつけたピアスだから手術とか無理だよ。一生つけててもらうんだから。恥を忍んで病院に行っても後先考えないバカなメスガキが取り返しのつかないマンコを見せに来た程度にしかならないの。土日の間にちょいちょいってつけちゃったんだけど、この子も二度と学校に来なかったな。家で泣きながらピアス抜こうとして結果的に感じちゃってマンコ濡らしてるのを見た時は爆笑だったね。清楚系お嬢様みたいな子は、お姉ちゃんに教えてもらった美薬を授業中にお腹の中に転送して遊んでたな。決まった時間に美薬を注入してたら、そのうち美薬を入れない日にも興奮するようになっててウケた。毎日3時間目の授業中と昼休みと寝る前は、私が作った発情タイムのおかげで必ずオナニーすることになっちゃった。結構激しい指使いでオナニーするんだよね。清楚系なんて言ってるけど、肛門までまんじる垂らして、まんげも汁まみれで、無様ったらないね。そうそう。この頃から、ものの一部だけを機能を保ちながらテレポートってこともできるようになったんだ。だから、スマホのカメラ部分だけ飛ばして、撮影できたんだよね。綺麗に撮れててめっちゃ嬉しくて、その子のスマホから SNS に投稿しまくったっけな。盗撮もお手の物になったから、学校全体でよりすぐりの可愛い子の恥ずかしい写真をたっぷり撮って、それをもとに脅迫して奴隷にするようにしてるんだ。脅迫された子はみんな真っ青な顔で盗撮カメラを探すんだよね。私がリアルタイムで頑張って撮ってるだけなんだから、見つかるわけないのにね。もちろん、私のスマホから脅迫なんてしたら身元が割れて怖そうだから、その辺の道を歩いていた綺麗な女の人のスマホを一時的に拝借しているのよ。 別にブスのスマホでもいいけど、どうせなら綺麗な人がスマホなくして困ってる方がいいじゃない？脅迫されてる奴隷ちゃんたちは、毎回知らない連絡先から確実に自分の盗撮画像が届くから、何もわからなくて怖いってわけ。脅迫して何するのって？ただの盗撮だけじゃ手に入らない恥ずかしい写真をばらまくの。授業中に体育館に呼び出して、自撮りストリップさせるとか、自撮りオナニーとか、ね？校内ストリーキングさせて、それをまた撮影するなんてこともあるの。ちゃんとよりすぐりの美人だからね。どの子も成績がいいとか、部活で活躍してるとか、妬ましいポイントがあるの。そういう成功してる子が、盗撮画像で脅迫されて訳もわからず変態露出行為に目覚めていくのは、最高に楽しいの。でもね、やっぱそういう子たちの中には、気が強い生意気な子も何人かいてね。そういう子には、いちいち制裁しないといけないのがめんどくさいんだよね。すぐに警察に通報しようとした風紀委員長が一番焦ったな。判断の速さ、すごいよね。ちょうど母子家庭で、その子と母親しかいないから、二人まとめて公園のトイレの壁に埋め込んだんだよね。いわゆる壁尻ってやつね。めっちゃ治安の悪い地域で、そのトイレも清掃すら入らないような場所で、誰かに助けてもらうってのは無理な状況ね。テレポートで無理やり埋め込んだから、全く身動きは取れないし、助かりたかったら親切な人に通報してもらって工事してもらうしかないの。ま、そんな人いないでしょうけど。ちゃんと怪しまれないように、家の家具は一部を運び出して、夜逃げした感じにしておいたよ。今も連日クズたちに、前から後ろから犯されて、公衆親子肉便器やってるわね。あ、大丈夫。栄養は奴隷ちゃんの弁当を腹の中に直接転送してるから、餓死はしないよ。ちゃんと SNS にも公衆トイレにも、露出狂の変態です。セフレ募集中ってメッセージをつけて、自分の意思でやってる子だと仕立て上げといたの。ちゃんと媚薬も注入しといたわ。全然言うことを聞いてくれない女教師もいたな。盗撮画像には怯えてたけど、こっちの指示には従ってくれないの。仕方ないから、夜中に残業が遅くなっちゃって一人で帰ろうとしてる時に全裸に向いてあげたわ。服はどこか遠くへ飛ばしちゃったし、先生の財布やスマホや鍵も全部隠しちゃったから、もう家にも帰れないね。そのまま観察してたら最初は慌てふためいて一通りの少ない道に行って、誰にも見られないようにしながら物陰に身を潜めて、露出狂の初心者みたいで面白かったわ。でも、途中から人通りも本当に少なくなってきて面白くなかったから、媚薬注入して駅前繁華街にテレポートさせといたの。あとは仕入れない。図書委員の子、脅迫して何日かは言うこと聞いて無様な自撮りを送ってくれてたけど、どんくさいやつだったから様子がおかしいのを姉に悟られて、途中で全部ゲロリやがったんだよな。そいつにお姉ちゃんが許せないってなんかしようとしてたから、ペナルティとしてお姉ちゃんのおっぱいと国に媚薬を転送して爆乳デカクリ淫乱マンコになってもらって、そのまま大量媚薬を直接注入してオナニー中毒になってもらったの。相談してた頼れる姉が突然全裸のデカパイになってアヘ顔さらしながらオナニーしまくりで、めっちゃビビったんでしょうね。次の日から姉妹揃って奴隷落ち、従順になってくれたよ。お姉ちゃんは大量媚薬のせいでだいぶおバカになっちゃったみたいだけど、やっぱり人の言うことは聞かなきゃダメだよね。あ、他にも言うこと聞いてくれない面倒な子がいたな。ミスコン優勝者だったかな。隠れファンクラブがあるような子でね。その時いいペナルティないかなって、エロサイト探してたら、クリボックスってのを見つけて、その子で試したんだよね。クリトリスのところだけ箱に転送して、感覚はずっと共有だからいじり放題。最初は媚薬に浸して遊んだり、最強電話で24時間連続絶頂とかしてたんだけど、疲れるし飽きるし。ファンクラブに置いといたら、みんな最初は警戒してたけど、本物だってわかると、こぞって舐めたり歯ブラシでこすったり勝手に遊んでくれてるの。クリボックスは制裁だけじゃなくて、 目についた女の人生を手軽にめちゃくちゃにできるから、その後も何人ものボックスを作ったんだよね。男子に告白されて振った女子とか、見つけ次第ボックスを作って男子にプレゼントしてたな。もちろん、むやみにボックスのことを公言しない、そして陰湿な使い方しそうな男子を選んでたけどね。男子にいじらせなくても、奴隷ちゃんを使えば毎日ずっと電動歯ブラシの毛とか、生き物対クリトリスの毛とか、いろいろやらせることはできるの。栗に砂糖水を垂らして、アリの巣に置いとくなんて、私は想像したくもないな。他にも何人か従わない、奴隷の自覚のないバカマンコたちがいたけど、みんな思い思いの方法で生き恥をかいてもらったよ。全裸まで取られて、まだ人間らしく振る舞おうってのが、武不相法ってもんだよね。中には木の枝で処女喪失とか、ケツから入れた覚えのないピンポン玉が何個も出てきた挙句、全部出し切れなくて今も残ってるとか、無様な末路を迎えてる子もたくさんいたよ。最近ハマってるのが、淫乱露出狂調狂ね。陰キャそうな女の子を夜寝たあたりで全裸で外にテレポートするの。最初はみんな恥ずかしがって戸惑うんだけど、あまりに非現実的だから何回かやってるとだんだん夢だと思うんだよね。人に見つかりそうになったら家に転送して服を着せとけば夢から覚めたと思ってもらえるし、そうやって毎晩強制露出深夜徘徊をさせることで、そんなエッチな夢を見ちゃう自分って刷り込みできるの。そのうち連休日になると実際に全裸露出徘徊するようになるんだから滑稽よね。ありもしない自分の露出願望に飲まれて、全裸で徘徊して路地裏や非常階段で自撮りオナニーショーするの。あとはたまに観察するだけで、野となれ山となれね。まあ、私のテレポートによるサポートがないまま素人が露出徘徊するもんだから、大抵どこかのタイミングで通行人に見られて、人生終了しちゃうんだけどね。しかも面白いのが、そうなったらみんなマンコ濡らして犯されたがるの。淫乱魔族ってのは、調教で植え付けることができるんだね。テレポートがあるといろんないたずらができて楽しいわ。街中で見かけた女のマンコとプールをつなげて10分くらい延々とお漏らしさせ続けるとか、オナホの入り口とマンコをつなげて、これもファンクラブの人に回して使ってもらうとか、あと奴隷ちゃんに援交させるのもよくやるのよね。いや、お金に困ってるわけじゃないの。そうやって見知らぬおっさんの仲出し精子を集めて、テレビに映ってる美人アナとかアイドルとかのマンコに直接注入するの。知らんうちに JK 遠行クソ親父の劣等ザーメンで妊娠するのマジウケる。そうそう、そういう有名人の一日に密着してるのも楽しいんだよね。芸能人御用達の脱毛エステとか、婦人科とか盗撮してネットにばらまいたり、普通に風呂やトイレの盗撮も高く買ってくれる人がいるし。あとはね、口が固くてお金たくさん持ってる人限定で、好きな人のクリボックスを作ってあげるサービスも実施してるよ。あなたも欲しくない？同級生とか職場の人とか、好きなあの子に嫌いなあいつ、どんな人のクリボックスも作ってあげられるよ。舐め放題のいじり放題。美薬やピアスも別途販売してるよ。嫌いなあいつのクリトリスを好き放題魔改造しちゃいなよ。私はお金さえくれれば何でもやってあげちゃう優しい子だから、クリボックスだけじゃなくて生オナホに乳首ボックスも作れるよ。あ、でもスカトロは私生理的に無理だから。いたんだよね、前。嫌いな女の口の中につながるワームホールを望んでたクズ男。何に使ったのか思い出したくないから言わないけど、割増料金にしといたわ。ま、そんなわけで、毎日楽しく過ごさせてもらってます。私という美少女テレポーターがクラスにいることに感謝してよね。だって、毎日刺激的じゃない？